最近台湾行ってませんでした。
ああ、そうです、そうです。ちょうど、この収録をしてる昨日、10日にやっと成田経由で帰ってきましたね。
なんかね、結構ちょっと台湾行ってる間に、こう日本はいろいろちょっと天災があって大変な感じで、戻ってくるのもちょっとね、関空とか大変だったみたいですけど。
いや、戻ってくるの大変やし、もう、向こうでビクビクですよ。だからそれこそ自分が、住んでるところ、付近の、なんかいろんな動画とか写真とかが結構ツイッターでシェアされてて、もうガンガン物飛んでるし、とか、なんか関空埋まってるし、みたいになってて、ほんまはね、こう7日に関空で帰ってくる予定やったんですけど、なんかその前日にはもう全然欠航が決まっちゃって、次10日に関空に振り返れたから、よし、じゃあ10日に関空帰れんったらそうしようと思って10日に振り返ったら、まあ案の定9日になって明日飛びませんってなっちゃって。
結構シャレになんないですよね。
いやいやもう本当、だからその関空全然当てにならんわって思って、まあもうしゃあなし成田、かなっていう。最初ね、中部国際も考えたんですけど、台湾と中部国際は LCC が飛んでなくて、
ああ、そうなんですね。
んで、成田の方に行こう、みたいな。で、成田経由で帰ってきましたね。
なんかね、途中帰れないとか言ってて、大丈夫かみたいな感じですけど。
いやいや、まあもうね、他に全然心配なことがなかったら、別にこの、しばらく関空が復活するまで、全然長らく台湾にいてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、いろいろ心配なことがあったので、
まあそう
ち
で
ょっ
す
ともう
よね。
ここで、
地元ですもんね。
いや、まあというよりも、もうミント60でもろもろ頼ってるものがですね、ちょうど、まあ7日は、いや、8日とかに大体届くように発注してたんですよ。8日に届くと思えば、なんかもう9月のこう、2、3とか4とかそれぐらいにはもう向こうが発送しちゃってて、もうその欠航が決まった時にはもう向こうは発送してるみたいな状態になってて、もう8ぐらいに届くはずのものを、大丈夫かみたいになって、しかもね、すごく、間も悪くマスドロからも届いてて、こんなんもう、なんか、何週間かの保存期間過ぎて変装なんかされたら大変なことになるわと思って。
そうですね。
もうね、もろもろ、その荷物がね、もう心配で心配でちょっとなんとか、帰ってこなあかんわっていう。
生活が完全にキーボード中心になってますけどね。
もう完全にですよ。ほんまやったら、もう8日、7日に帰ってきて、8日とかに全部パーツが揃って、今週っていうか、ちょうど12日、13日ぐらいから発送していけるかなと思ったら、まあやっと、とりあえず受け取るものは受け取りきれたんですけど、
ああ、よ
あ
かったですね。
と、ね、ちょっと発送のタイミングが遅くなったらしく、キースイッチとアクリルが完全にまだ中国でストップしてて、まあでも誰が悪いわけでもないから、あれなんですけど、こう、どうしたもんやらっていうね。
まあ、何はともあれ。
そんな感じで、なんとか帰国できましたね。
あれ、台湾は何だったんですか？仕事かなんかですか？
台湾はね、まあこれも、なんや、キーボード書いてなるんですけど、タイハオっていうキーキャップの会社に、顔出しに行って、ましたね。このタイハオっていうのは、今回ミント60にセットで付けてるキーキャップを丸ごと全部作ってる会社なんですけど、まあ、結構、好きで、いろんなキーキャップ好きで付けてるんですけどね。そこに、まあ、大口の発注やったんで、一回ちゃんと顔も見せつつ、挨拶しつつ、いろんな話をしつつ、っていうのが、こう、主な目的っていう感じで。
普通、大砲に顔出しに行かないでしょ。何なんか、さも、いや、なんか、たくさん買ったから顔出してきたみたいなこと言ってますけど。
でもその通りですよ。たくさん買ったから顔出してき
嘘でしょ。
一回ちゃんと顔出そうと思って顔出してきた。
そんな話ある？
いやいやいや、まあ、割とね、まとまった個数。
まあまあね。
まあね、うん。あと、まあ、向こうもそのね、ミント60にも結構興味を示してくれてたので、それも一回見てみたいとか。あと、その、まあ一回喋ってみたいって感じになったので、じゃあ、ちょうどいいし、行こうかなと。台湾結構、安いんでね。
ああ、まあ距離は近いですもんね。
うん、3時間で行けるし、ね、金額的にも、まあ、安いもんですよ。だから、まあ、ちょっと気楽に行ってみようかなと思って。
まあまあね、台湾に気楽に行くぐらいまでは、まあまあ、わかるんですよ。こう、自分の友達の思いつきでなんか、結構ギリギリにいきなりシンガポール行ったりしたりとかしたんで。なんか、あの辺の距離感ってね、こう、割と案外、国内に飛行機で行くのと大差ない感じで。
大差ない。本当にそう。
いや、そうなんですけど、問題はね、そこでね、台湾に、っていうか、台湾にっていうか、メーカーに行かないよね、普通。
いや、ね、その、いろんな僕のキーボード写真に、すごいよく使ってるハワイってすごい好きなキーボードがあって、はいはい、まあ、あれもまさに台湾のやつで、今回ミント60にも使ってるんですけど、とかね、まあ、昔からキーキャップ、おしゃれなキーキャップが好きで、これはもう最初にインフィニティエルゴドックスをきっかけにマスドロップを知った時から実はそうなんですけど、まあ、最初にその、まあ、さっき話してたマジスタッチを使ってたんですけど、マジスタッチがあれチェリーの黒軸互換、まあ、チェリーの黒軸なので、その互換キーキャップが刺さるってことを分かって、まあ、当時ちょうどマスドロに出ててかっこよかったPBT のキーキャップを買ったんですけど、まあ、それもね、後から考えたら大ハオみたいな。
あ、じゃあ最初のそのカスタムのキーキャップがそもそも大ハオだった。
そうそう、そもそも大ハオでしたね。まあそれはもう、全く偶然っちゃ偶然ではあるんですけど、まあそれ以来結構マスドローで大ハオのキーキャップが出るたんびに可愛いなと思ったらポチりつつ増やしつつ来たんですけど、それでこう、すごい、タイハオのキーキャップが好きで。で最初、タイハオにコンタクトしたときは、いや、タイハオのキーキャップが好きでね、みたいな、日本から来たんだ、みたいな話をしたら、いや、日本は日本でもっと高品質なキーキャップいっぱい売ってんじゃないのか、みたいなこと言われて、いや、まあ、俺が知る限りはあんまり日本ではそういうの生産してないし、あとは、タイハオのすごいカラフルなキーキャップがめっちゃ好きで、ハワイなんか何セットも持ってるし、これも持ってるし、これも持ってるし、これも持ってて、みたいな話したらすごい喜んでくれて。まあ、そんな感じでね、その、タイハオと仲良く、ミント60のキーキャップセットも全部、もうその、よりすぐりの、可愛い、かっこいいキーキャップを揃えて、やろうかなっていう感じで、まあまあ、ミント60もね、無事、キーキャップセットにできたと。
そう、ミント60はね、やっぱキーキャップセットをやってたの、あれはすごいなぁと思ってね。
そうなんですよね。原価と価格がやっぱ跳ね上がっちゃいはするんですけど、なかなか、このキーキャップセット、ちゃんとしたキーキャップセットを買えるところって今、国内で少ないので、せっかくキーボードキットを買っても、キーボードキットに対してキースイッチもキーキャップも、じゃあそれぞれ好きなもん買ってねってなるじゃないですか。
まあそうっすね。
だから、それがすごい障壁っていうかハードル高いなと思ってて、なので今回はそのキーキャップもキースイッチも全部セットにして、まあこれだけ買ったら、組み上がりますみたいなものを作りたいなっていうのは、まあまあ、一つのコンセプトではありましたね。
あれでも、大砲まで話しに行って、結局、相当数は、こう、多分、まあ、キーキャップを調達してみたいな感じで、ちょっとしたビジネスパートナーみたいな感じですよ。
そうですね、ちょっとしたビジネスパートナー。まあそうです、まあ、相当数 買うみたいな、そういう感じですよね。
なんかね、こう、自作キーボード、まあ今んとこやっぱり趣味の界隈ですけど、さらっと 業者感のある発言が。
いやいやいや、まだ、こう、まだ業者じゃないんでね。
ああ、まだね。
そろそろちゃんとしないといけないなとは思ってるんですけど。
おー。なんか、大半やっぱ、直接こう話してみて、どうでした？
すごいいい会社というか、いい人というか、担当者の人がすごいいい人で、まだあんまり台湾、まあ日本もじゃあそれで一般的に活発かっていうと、ごく限られた界隈が活発なだけっちゃそうだと思うんですけど、自作キーボードっていうのが、まあ一般的でないと。だからキーキャップ売ってるけど、やっぱそのマスドロップとかで売るのがやっぱ多いし、でもその自作キーボードっていうものにはすごい興味を向こうも持ってて、なんかいろいろ顧客の発掘もしたいし、もっといいものも知ってもらいたいしっていうのはあるらしく。だから今回はその日本で大半のキーキャップみんな楽しんでくれてるっていうと、すごい喜んでくれて。っていう感じではありましたね。
いや、めっちゃいい話よ。
結構向こうもウェルカムで、やってくれるので。で、まあ、そのちょうどブロッキーとかミント60とか持っていて、こんなんちょうど、やってるんだ、みたいな話して。で、まあなんかそんな感じで大半に行ったりしつつ、で、あとはその僕自身の思いもありつつ、今国内で大半のキーキャップをこう、売れる体制を整えようと思ってて。
業者じゃん、やっぱ。
だから、こうちゃんと、こうね、その法律的なところはちゃんとこう、年中にちゃんとするとし て、
おお。
通販なりなんなりで、キーキャップを気軽に買えるようにはしようかなと思って
そ
る
れめっちゃ熱いね。
ところですね。
こう、そう、なかなかね、やっぱり。そう、キーキャップ、まあ、一応、やっぱり、タルプさんとか、こう、ね、こう、いろいろ数取り扱ってくださってはいるけど、まあ、それでも、いわゆる、ね、それこそ、アリとか、こう、マスドロップとかであるような、こう、達したようなキーキャップが、こう、国内でね、こう、特に、まあ、おしゃれなやつ、手に入るかっていうと、なかなか、今、まだ、ね、実現してないから、
そうなんですよ。そこをなんとかと思って。だから、まあ、多分最初はいくつか、僕の方でピックアップしたものを、多分、まあ、EC サイトなり作って、出して、購入できるようにしようかなとは、思ってるんですけど。まあ、そのラインナップも増やしていければな、と、思いつつ。で、あとはね、僕の個人的な思いとしては、まあ僕自身ヘリックスとかも使ってるし、L540 にも次組もうと、まさに用意をしてるところではあるんですけ
あり
ど、
がとうございます。
それってこう、まあさっきもちらっとミント60開発のモチベーションのところでも話したんですけど、この下の 1U キーボード、キーキャップが入手できないって問題があるじゃない
や、ほんとそれ。
ですか。で、もうそれで、じゃあ、なんか、なんやろ、ブランクの白いキーキャップとか黒いキーキャップを買うのかとか、もしくはすごい特殊な 1U キーキャップまで揃えてあるキーキャップセットを買うしかないっていうのを僕の中ではすごく引っかかっていて、まあその辺もちょうど今回、大半行ったし、聞いてみるとですね、再下段の 1U のブランクキーキャップっていうのを、特別に下ろしてくれることになったので、そうなんですよ。なので、大半ハワイとかその他もろもろのキーキャップを L542 やヘリックス、フォーチュードみたいな、1U 専用のキーボードでも楽しんでもらうべく、普通のキーキャップセットと、その サイゲダンの 1U キーキャップをそれぞれバラバラでオプションみたいにして売ろうかなと思ってます。
え、それ、マジですごくない？
いや、これはね、これをなんとか僕もしたいなとは思ってたのが、ちょうど向こうと話ができたので、すごい嬉しく
マ
て。
ジ？
要は、だから、こう、ハワイならハワイのあのサイゲダンのあの色で、ブランクの 1U のキーキャップがあるし、まあ、ちょうどキュービックとかならキュービックで、白とか青とか赤とかの、ちょうどその色の、その形のサイゲダンの 1U キーキャップっていうのをね、ちゃんと売れるようにします。
それめっ、てか、サイゲダンの 1U ってだってさ、まあそもそも選択肢ほとんどないというか、だから、なんかそれ用に用は何、射出してくれるってこと？
どうやらブランキーキャップは作ってはいるっぽいんやけど、売る場所がないから売ってなかったっぽくて。
なんだそ
という
れ
のもね、このね、まあ、でもこの間、マスドロでキュービックのドロップをしたときに、あれってちょっとね、オプションキーキャップみたいなのを何個かつけてたんですよ。それで、ブランクのキュービックのキーキャップとかがあったから、これもしかして作ってんちゃうかと思って、聞いてみたら、一応用意してると。でもね、なかなかこの格子配列分離型みたいな形のトレンドってすごい世界でも特殊やから、
まあね。
んまり押し出してないみたいなんですよ。ただそのちょうどサイゲダンの形と、あと一番上、真ん中の行はむしろないみたいで、まあ、ちょうど一番下の一番困りがちな行のブランクキーキャップに関しては、作ってはいたみたいで。っていうね。これはね、僕自身が嬉しい。
それだって、いや、私も嬉しいけど。
そうそうそうなんです。だから L542 なり、ヘリックスなり、フォージュードのキーキャップのおしゃれを楽しめるようになるっていうのはね、ちょっと今回ポイントにしていきたいですね。
え、これ公開しちゃって大丈夫？
これは公開しちゃって大丈夫。
おお。
今は公開してないけど、それはそうが、公開される頃には公開情報のはずなので、
おお。
大丈夫です。
ということは、私は最速で聞いたな、これ。
最速で聞いた。そうですね。
いやー、それ、熱いな。
そうそう。だからね、やっぱそのキーキャップのおしゃれってね、僕すごい大事だと思ってて、僕自身が、触るもののデザインとかおしゃれさによってすごいモチベーションが変わるんですよ。で、インフィニティエルゴドックスを最初になった時に、こう、全部真っ白とかの、こう、ブランクキーキャップでやってみたんやけど、こう、どうもテンションが上がらへん。っていう問題が。やっぱその見た目って、まあ、個人的にはすごい大事にしたいなと思ってて。そこがこうミント60の開発のモチベーションでもありつつ、まあ、僕がいろいろキーキャップを買い集めるゆえんでもあるんですけど、
なるほど
まあ、その感じをなんとか、格子配列キーボードユーザーの方々にも布教したいなっていうか、いうところはありますね。
ね。いや、これはすげえな。いや、そう、本当に自作キーボード、良くも悪くも完全にトレンドというか、まあ、少なくとも国内だと、だいたい 1U ってその一番ちっちゃい1個分、1マス分のキーキャップをつけることを前提としたキーボードが、こうね、大多数を占めてて。で、このね、普通のキーボードって、1U だけのキーボードって逆にないから、全部揃えるのめちゃめちゃ難しいんだよね。
そうそうそう。なんかその普通の数字行とかアルファベット行ならともかく、一番下のスペースキーとか、で、もしくはモディファイヤーキーとか全部1.25なので、ここの 1U のキーにめちゃくちゃ困るじゃないですか。
うん、いやもうね、毎回最近 そのビッグバンってキーキャップがちょっと有名になったじゃないですか。いや、あれ自分も持ってるんですけど、まあ、もう最下段は嘘をつきまくることになりますよね。
いや、ほんまにそうなんですよ。だから僕の中では割といつもこうファンクションキーのやつをそのまま流用してやったりとかするんやけど、形全然違うし
そう。
っていう問題がね、あったじゃないですか。
いや、だからそれ、マジですごいというか、いや、ダメだ、語彙がなくなった、すごいしか出てこないわ。
なので、まあ、そこは、こう、おしゃれをみんなで楽しめれたらな、っていう。
いや、これはもう、あれですね。それはそう、第3回目にして、もう完全に取れ高を回収しきった感が。
ありがとうございます。
やば。
いや、もう、キーボードとか、まあ、ガジェットってもっとこう、ファッションでいいかなと思ってて、まあ、それの一つがあのブロッキーでもあるんですけど、ブロッキーみたいなのをこういろんなところに持ち歩いて一緒に写真を撮るとか、まあ楽しいなっていうのもあるし、キーボードをただキーボードとしても実用性だけっていうんじゃなくて、そこをこう自分のモチベーションにいかにつなげるかみたいなところはどうにかいろいろ考えていきたいなっていうのはね、思ってるところで。
いやー、いいね、これ、未来は明るいね、普通に。
だから、ね、そうすれば、キースイッチは、勇者工房さんとか、タルプさんとかで変えて、キーキャップは、まあ、うちで、ちゃんと変えて、となれば、まあ、大体国内で買えるようになるかな、っていう。
いや、そうだわ、本当に、キーキャップだけが、こう、すっぽりと、今、なかったもん。
そうなんですよ。
これすごいな。つうか、今のでさらっと言ったけど、確かに本当に日本で全部揃うようになるんだね。
なる。それはでかいかなと思って。
いや、びっくり。なんかそれこそね、2年前とかのこと考えたら、信じらんない。
いやいや、本当にそうですよ。キースイッチが買えるようになっただけでかなり歓喜してたね。まあ、キーキャップも行きたいなと思って。
いや、これは、熱いね。
うん。
いや、なんか、勝手に、もうあれだわ、ポッドキャストじゃなくて、私が勝手に盛り上がってる。
ありがたい。いや、こっちはね、かなりこう、ガチ勢向きに、ホットな話題かなっていう。
そうだ。キーキャップを悩むところが前提になっちゃってるからね。いやー、濃い、濃い、こうなんか、内側の話を、普通なかなか聞けないもんね。
よかったですよ。
いや、楽しみ、待っとこう。
そういえば、琵琶湖さんって、ユーカリン配列使ってはりますよね。
あ、やってます、はい。
あれ、どうですか？まあ僕自身も最近、ここ3ヶ月ぐらいかな、使ってるんですけど、
はい。
どうですか？
いや、どうですか？今現在の状態で言うと、やっぱ慣れると本当にホームポジションから動かないから楽。
いや、そう。それね。あれ、美和子さんっていつ頃から使い始めはりました？
一番最初に始めたのは、4月ぐらい、確か。ちょっとあと、やっぱ4月ぐらいかな、に始めて、で、ナインさんがもう結構、ゆかりん配列をやられてたじゃないですか。
っていう話を東京 MK4 かなんかでしたんですよね、二次会でね。
あれ、じゃあ、その時から始め、いや、その前に一回チャレンジしてるんだよな、多分。そうだ、そうだ。だから、やっぱそうだ。今年の多分3月とか2月とかあたりに1回ゆかりん配列やって、で、まあ、ぶっちゃけ言うと挫失したんですよ、最初。
わかる。
もう、やっぱ無理と思って。で、その時は本当に2週間ぐらいだったのかな、やって多分挫折したと思うんですよね。で、その後、さっき言ったその東京 MK4 が5月の頭にあって、で、その時にナインさんが こう、床に配列もやられてて、で、ともかく、まあ、1ヶ月から2ヶ月ぐらい、一切クワーティを混ぜちゃダメだと。
言ったね。
もう
そうそうそう。
すべてそう、床に配列で、もうどんなに苦しかろうが、もう、やりなさいと。で、1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいやると、もうそうなったらいけるから、みたいな話で。で、まあ、1回相当苦しい思いをしたけど、まあ、その時は仕事もやっぱあるから、仕事はクワーティーで、みたいな。家帰ったらユカリンで、みたいな。まあ、混ぜこぜで、そう、やってて、やっぱそれじゃ全然マスターできなくって。で、まあ、ちょっとたまたま、業務的にも若干余裕があったから、やるかと。もう仕事も全部ユカリンでやるぞっつって、
お、
で、
すごい。
そう、5月ぐらいから2ヶ月ぐらい、7月ぐらいまで1回やって、で、そこまでやって、かなり、それぐらいやるとやっぱ確かに打鍵できるようになって、まだその時はクワーティよりは遅かったけど、でもまあ、一応、ある程度のスピードでは打鍵できるようになって、で、慣れると、で、クワーティが使えなくなっちゃうのが怖かったから、7月ぐらいにある程度慣れたところで、一回クワーティに戻したんですよね。で、戻したときに、こう、まあ、最初、戻るのが、もう頭がだいぶ愉快になっちゃったから、戻るのが大変だったっていうのもあるんだけど、こう、戻ったときにすごい指が、もういろんなところにとっ散らかるというか、クワーティで打つともう、手の移動量がすごいってことに、今まで全然気づいてなかったけど、ゆかりんやった後にやると、めっちゃ指動くなってことに気づいて。で、あ、やっぱゆかりん配列めっちゃいいなと思いながら、その時は一回クワーティリハビリして、で、ただまあなんだかんだ言って2、3日で普通に戻って、で、また最近、8月の、まあ、つか、まあ、半ばぐらいから、もう一回今度じゃあ、もう一回ユカリンやろうっつって、ユカリンまたやって、で、今度は、もう最初のその1ヶ月ぐらいの特訓の時は、もう、なんか、頭に言葉が浮かんでるのに、口から言葉が出ないみたいな、文字が打てないっていうので、もうなんか、
わかる。
もう息ができないみたいな、もう、発狂しそうな辛さがあったんだけど、人間、なんか自転車と一緒みたいで、結構、まあ、やっぱりリカバリーに1日とかはかかっちゃうけど、まあでも、3回目の今回は1日ぐらい。で、もうパッと戻って、で、もう、割と普通に、仕事でも、まあ、なんか、スラックとかのチャットでも普通に全然いけるかなって感じに最近はなってきて。
なるほど。いやー、僕も、僕帰ったのが6月ぐらいに帰って、まあしばらくちゃんとそのままやって、もう地獄みたいな4週間 ?3、4週間かなを超えて、で、やっぱその最初そっちに慣れたらクワティがもう打てへんくなるんじゃないかっていうのがやっぱ割と怖いじゃないですか。案の定ちょっとこうクワティの方でタイピング練習とかしてみようと思ったらもう全然打てへんし。ってなったんやけど、まあ、ほぼほぼユカリンの方がさらっと出てくるようになったこの今、逆にバイリンガルできてるなっていうのはね、すごい感じ
い
る。
や、そう、それ。なんか、習熟しきっちゃうと、そう、だからどんどんね、切り替えが早くなってってる感じがある。
僕の場合は MacBook を全部カラビナエレメントでこう入れ替えてるから、MacBook につなぐキーボードは全部ユカリに勝手に切り替わるんですよ。ただ、業務でっていうか仕事で、ラズベリーパイとか使うときは、そっちは全然何の設定もしてないし、で、使うキーボードもシンクパッドの Bluetooth のキーボードとか使うので、中を変えるわけもなく、QWERTY でやってて、最初は、ちょっとそこに、戸惑いとかもあったけど、割と最近はもう、触るもので、なんか勝手に頭が切り替わるように、なってきましたね。逆に、だから多分ね、その、シンクパッドのキーボードを Mac にペアリングして、ユカリンで打とうとしたら、一気に打てんくなるんやろなっていう、そういうのはある。
それわかる。なんか、ユカリン配列を L542 で使ってるんだけど、HHKB も家では 時々使ってて、でも HSKB は普通にもうクワーティのままっていうか、特にソフトウェアでキーの差し替えしてないから、普通にクワーティなんだけど、HSKB に手乗せると普通にクワーティで打てるんだよね。
そうそう、あれめっちゃ面白いですよね、
そ
感
う、
覚。
不思議な感じ、あれ。
打てるんやないの。ただ、クワーティに行った時に打ててるんやけど、手のとっちらかり方が、すごいストレス。
あれそう、本当に、いや、これね、本当にね、体験してみてほしいんだけど、クワティだけ打ってる時は全然気づかなかったんだけど、ユカリンとかみたいな、こう、割と最適化された配列使った後に使うと、本当にね、とっちらかってるっていう表現になるんだよね。
どんだけ手が動いてんにゃってなる。
むしろほぼホームポジションいないんじゃねっていう感じだもん。
そう。あれ面白いですよね。クワーティ最初触ってた時とか、まあここ何十年触ってきて全然そんな違和感なかったのに、実際慣れるとその違和感たるや。
その体験って、なんか当たり前と思ってたものが覆されるから、結構面白体験で、人生であんまり得るチャンスない気がするけど。
そう。なんでこの配列がこんなに世界中みんなのデファクトになってんのかが謎になりますよね。
いや、本当それ。いや、本当それって言いながら、その理由の一つが、クワーティのおしゃれなキーキャップが出るから。それに合わせちゃうっていうのはあるんですけど、でも本当なんかやっぱね、万人に勧められるかっていうと、最初大変なのは本当に大変だったからなんだ
わ
け
か
ど、
る。最初はもう自分で考えて自分でやることにしてんのに俺何してんやろうっていう気分にこうなってさ。
そうだよね。だってさっきさらっと、6月から、作者半年使ってないやんってちょっと思ったけど。
いやもうほんとね、ほんとその通りで、これね、言い訳すると、構想はあってちゃんとこう、最初の、アドベントカレンダーの時点で考えはしたんやけど、仕事が落ち着いたらやろう。仕事が落ち着いたらやろうってずっと思ってたわけですよ。でもね、意外と落ち着かないわけですよ。もう、やから、なかなか手を出せずにいたんやけど、何がきっかけやったかというと、うちのじいちゃんにいろいろこう、自分がやってることの話をしたら、こう、じゃあその配列とやらにしてみたいって言われちゃって。
ほうほうほうほう。
で、うちのじいちゃんは僕のお下がりの MacBook を使ってこう、日々 Facebook とか見てるんですけど、もうね、でも前から使ってるから、普通に普段 QWERTY のまあ、ほぼブラインド。まあ、手か場所を覚えてる感じで、こう、ポチポチ打ってたんだけど、とりあえず、もうその、孫の考えた配列でやってみたいってなって、でもええんか？それ、後悔せえへんか？とかって言いながら、とりあえずね、じいちゃんのカラビ、じいちゃんのマックにカラビナエレメンツを入れて、全部設定したわけですよ。そうすると、じいちゃんさせてんのに、こう自分ができへんかったら、じいちゃんのパソコンを次いじれんくもなってまうから、あかんわってなって。
理由それ？
そう、そのタイミングで、じゃあもう、今ちょうど仕事もいろいろあるけど、もう、もういい機会やと思ってやるわって言って、一緒にこうやるっていうのがね、きっかけですわ。
めっちゃ快適要因じゃん。
いや、だってね、いや、こんなんもう自分で考えといて、こう人に勧めといてあれやけど、これよっぽど要因がないと踏み込めない勇気がいりません。
正直言うと、勇気というか、万有がいるよね。
そう。だからね、その何かというと、もともとじゃあ QWERTY を、まあ何十年も使ってるし、特にこう、オンラインゲーム配信とかしてるから割と早かったりとかするし、っていうのがあるから、これでこう、ゆかりんの方に乗り換えたところで、これにもう一回戻らんのちゃうかって いう思いが最初やっぱりあって、遅ければ遅いほど新しい方に慣れてれば多分すぐ追いつくとは思うんやけど、そこそこパチパチ打てちゃうと、余計にこう乗り換えた時に、もう一生、こう、クワーティーはクワリティで、逆にこう、ユカリンの方に引っ張られて、今までのスピードは出んくなるやろうし、ユカリンはユカリンで、そっちが慣れきらんくて戻らんやろうしっていう、そこでね、こう、ちょっと、思った以上に踏み込めなかったんですよ。で、それってまあもう、割といわゆる万有じゃないですか。もう、ええわ、飛び込むわっていう、ほんまにその気持ちじゃないです。
いや、本当にね、いや、アホだと思うけど。いや、ただね、やっぱそれだと、何も変わらないから、こうやっぱやってみるしかないし、そもそも自作キーボードとかやってる時点で、まあちょっとアホだから、まあもうやったれだよね。
いや、そうそう。だから、こうね、これでこう、いつまでも仕事が落ち着くの待ってても、もうあかんわ、と思って。でも、もうとにかく飛び込むことにしたんですよ。もうそうしたら、もうその後の1ヶ月間、いろいろコーディングとかもあんのに、もう地獄みたいになって。ただ、なんかね、割と最近、こう、1文字2文字打ったら誰かサジェストしてくれるじゃないですか。だから、タブキーの場所さえ覚えてれば 一番なんとかなるんじゃないかっていうのを途中で思い始めて。なんとかポチポチ1、2、3個ぐらい打てば、あとはもうサジェストでタブキーを押してエンター押せばもう打てるみたいなところがあったから、まあ、なんとかやれたかな。意外と、だからその最初の最初、まあ地獄や地獄やってなっても、日本語は日本語で、まあ、結構予測変換が効くし、英語は英語でコーディングのサジェストが効いたりするから、まあ、思ったよりは大丈夫やったかな。
まあ、入力そのものはなんとかなるのかなって、単純に指が動かないことに対するストレスはね、あったけどね。
あ、それはある。もう、今までやったらパチパチ打ててた言葉が、もう、いつまでも打てへん、あの感じ。
いや、だからそう。もうね、いや、ちょっと話がそれるけど、年取ってできることができなくなるってこういう恐怖なんだろうなと思って、すっげえ辛くなったんだけど。いや、ただ、この話のいいところは、悲しい結果に終わらなくって、実は結構大変な1ヶ月ぐらい超えると、普通にユカリン配列でまあ打てるように、なるっていう実体験が、こんだけ実例がまあ、実際に、
そうそう。特にここ二人にあるっていうのは、まあ大きいかな。
で、もう一個、なんか検証されたのが、いわゆる別の配列を使ったら、クワーティが使えなくなるんじゃないかとか、まああと格子配列、スプリットのキーボードでも言われるけど、いわゆる普通の、いわゆるロースタッカーなキーボードが使えなくなるんじゃないかって話、よく出るけど、人間は意外と適応能力があるっていう。
全然大丈夫。全然大丈夫やな。すごい思ったも
そう。案外全然いけるやんっていうのが、火の場をくぐり終えた立場からは思う。
ん。そう。だから今、こう MacBook の内蔵のキーボードと、ヘリックスと、ミント60を、ユカリン配列で使って、シンクパッドのをクワーティーで使ってるけど、まあ、意外と全然大丈夫っていうのはね、あるね。
そう、いや、そこはね、伝えていきた
あとはそのやっぱクワーティーを、これ、ユカリンを触ってから触ると、ほんまにどっちが勝ってるっていう、この感覚の経験は、やってみてもらった方がいいんじゃないかっていうのもある。
本当にね、とっ散らかってるんだよね。びっくりするぐらい。
びっくりするやんね。
あれ面白いよね。
面白い。もう上とか下とか動きまくるし、人差し指伸びまくるし。面白い。
というか、さらっとゆかりん配列って言っちゃったけど、今さらかって感じだけど、一応補足しておくと、ゆかりさんがね、去年末の、アドベントカレンダーとかで、ちょうど提案されてた、 まあ、というか、ナインさんの最強キーマップ頂上決戦みたいな記事でも評価されてて、スコア的には一番良かったっていう、
あれがでかかったですよね。
そう、いや、実際自分もあれを見て、よし、やるかと思って、その年明けにやったんだよね。っていう、まあ、そのゆかりさん考案のキーマップで、まあ、基本的には、ドボルザークとかと近いような、その、あいうえお、母音が左手のホームポジションに並んでて、で、まあ、右手側が、ホームポジションに、ビムとか使ってる人だと、まあ、HJKL が、カーソルキーとしてあると思うんですけども、これが実は、まあ、あんまり英語的にも、まあ、日本語的にもそんなに使うキーじゃなくって、ここの、要は、使わないキーがホームにあるっていう状態を改善して、まあ、ホームポジションに、だいたい一番よく使うようなキーを集めて、でも、ZXCV みたいな、ショートカットでよく使うキーとかの位置は保存するっていう、バランス型のキーマップで
そう
す
なんで
ね。
すよ。なんかローマ字での日本語の打鍵に、まあ、主に特化して、まあ、自然と交互、左右の交互打鍵ができるように、まあ、なってるかなっていう感じですね。まあ、これに関しては、この間、リファレンスのページを上げたので、ちょっとぜひそっちの方を見てもらえればと思うんですが。
はい、そちらの方のリンクもつけておきます。で、面白かったのが、今、基本的にはいわゆる母音と子音を交互に打つって、日本語入力に向いた配列っていう体で、ゆかりさんも言ってるんだけど、ナインさんのやったそのテストで、C 言語の入力でも成績普通に良くって。
そう。よっぽど QWERTY って、最適化されてへんねんなっていう。
そう。だからなんか本当に一回慣れちゃうと、本当にホームポジションからあんまり動かないで打鍵できるから、あれ慣れると、で、またそれこそ自作キーボードらしい話でいくと、本当にホームポジションから動かない。数字とか上の行とかもなくなってくると、本当にホームポジションから動かないっていう打鍵ができて、あれはいいですね。
ありがとうございます。
まあ、と言いつつ、実は、自分は、ゆかりん、会にしてるんですけど
あれ、みやこさんってどこが違います？結局の、最終決定版と。
ね。HJKL を、ゆかりんオリジナル配列だと、カーソルキーみたいな配列になってるじゃないですか。で、やっぱり自分がビマーなんで、やっぱ横一列に慣れちゃってるんですよね。なんで、K をやっぱり最下段に落として、まあ、HJKL をそのまま一段下に落としたような感じになって、押し出された、何がどこに移動したんだ。
それちょっと難しいな。
そう、HJKL でだから押し出されたのは何になるんだ。まあ、ちょっとその最下段で K が入った分押し出されたキーが、上段とかに繰り上がってみたいな感じで、ちょっとそこは微調整した感じなんですけど。
ああ、なるほどね。
だから基本はもう
な
ほ
る
ぼ
ほ
ほ
ど。
ぼゆかりん配列のコンセプトを守って、HJKL だけ一列に並ぶっていう状態にしたって感じですね。
なるほど。いや、皆さんのね、そういうカスタマイズも面白いですよね。
やっぱレイヤー切り替えてね、記号の入力がとかファンクションキーがとかってのは、自作キーボードだったら基本的に通る道だとは思うんだけど、実際のアルファベットとかのキーレイアウトまで変えられるっていうところは、まあ、活かすにしてもまあそれなりにちょっと大変なんだけど、結構ゆかりん配列がすごく完成度が高いから、なんか全部自分で考えようと思うとめちゃめちゃ難しいけど、とりあえずゆかりんをベースにして、まあ、ちょっとここはこうしたいなっていうので、ちょっと変えてみるみたいのが結構さらっとできちゃうっていうのが、やっぱ自作キーボードそこ面白いと思うなって感じは。
そうですね。まず普通にゆかりん配列でやってみてもらって、ここはこうしたいなっていうのがあれば、それを差し替えればね、ちょうどいいかなっていう気はしますね。
で、ぶっちゃけ、もうゆかりん配列の時点で、もう過去の資産はないわけじゃない。
そうそうそう。もう、そこから赤ちゃんからスタートやからね。
そう。だから、ぶっちゃけ、床に配列を変えることに対するデメリットがほぼないっていう。
ないない、もう全然ない。
そう。だから、こう、ある意味、普通のクワーティをちょっと変えるって、逆になんかね、変なコストが増えたりするだけになりそうだけど、もう、ゼロから始めるゆかりん配列だったら、いや、ここはちゃうなっていうところを変えておけば、もう何も失うものはないから。
そうそうそう。それはそうですよね。
ある意味、なかなかない AG 配列を自由に決めるチャンスが手に入る。
お、いい沼ですね、それは。
本当に沼だよ、これ。
いやー、まさかね、まさかここまで行くとは最初は思わなかったですよ。
いや、でもね、こう、本当にクワーティって歴史的背景とかで決まっちゃってるっていうところがあるから、やっぱね、誰かが、いや、違うだろってやんないと絶対変わんないから、これ結構だって、ひょっとしたら後世に残るかもしれないからね。
やった。じゃあちょっと後世に残すべく皆さんちょっとやっていただいて。
そうそうそう、ちょっとゆかりん配列デファクトスタンダードしていこう。
そうそう。いや、なんかね、ちょうど今日かな、ツイッターで、なんか大学生が全然パソコンのキーボード打てんくなってっていうのを見て、ほな、まあもう最初から学ぶキー配列、もはやそういう新しい世代はクワーティじゃなくて、もうほんまにいいんじゃないかっていうのを、すごい思って、あんな打ちにくい、しかもこう過去のこう負の遺産みたいなのにまず慣れちゃったら、もう後から配列切り替えるのも大変やし大変じゃないですか。どっかでね、そういうデビューがあっても面白いかもしれないですけどね。
そう、だから、なんか、今、こう、ある意味、まあ、チャンスって言ったらあれだけど、まあ、自作キーボードっていう形で、その、キーマップに対する柔軟性も、こう、ある程度、安定して手に入る見込みが立ってるし、なんか、まあ、やるなら今じゃんって感じは、あるか。
じゃあ、このそれはそうをきっかけに、ゆかりん配列ユーザーが増えてもらえれば、面白いですよね。
いや、面白いと思う。いや、なんか、すごい逸れるけど、コトノハアムリラートってゲームがあるんですけど、
おっと、ゆりゲーです
ユリ
ね。
ゲーですね。そう、いや、なんだけど、今回の本題はユリではなくって、コトノハアムリラートは異世界っていう体なんだけど、そこで異世界観を出すために、ゲーム内の言語が全部エスペラントなんですよね。
怖やな。
いや、本当にね、最初、こう、いわゆるヒロイン役の女の子とその主人公の女の子が、こう、出会うシーンがあるんだけど、もうね、感動的な出会いのシーンなんだけど、何言ってるか何もわかんないの。
うわ、そういう感じ なんや。
そう。でもまあ、それがすごい面白いんだけど、何の話かっていうと、エスペラントって、いわゆる人工言語だから、そもそもいわゆる国とか文化とかに紐づいて、何かバックグラウンドがあって利用者がもともとたくさんいてみたいなところじゃない言語だから、まあ、これある意味だから、ゆかりん配列とかみたいなのと一緒なんだよね。今、クワーティってものが世界標準になっちゃってる中で、でも、いや、もっといい人間のためのこう言語があるだろうとか、キーレイアウトがあるだろうっていう話だと思ってて、で、そんな夢物語だと思っちゃうけど、でもやっぱりそれでもエスペラントやって、で、こう、日本エスペラント協会がそのコトノハアムリラートは監修とかについてるんだけど、そういう、ね。
ガチやな。
そう。でも、そういう人たちがいてやっぱ広まっていくから、こうね、
なるほど。
日本ゆかりん配列協会を。
ちなみにそれで琵琶湖さんはこう、エスペラント語を勉強しはったんですか？
そう。で、今まあちょっとプレイ中なんだけど、でもまあ多少は分かってきつつあるっていう。
どういうこと？全然わからへん。え、それってじゃあ、じゃエスペラント語をこう考えた後に、日本語考えたら、なんやこの全く合理的でない言語はってなります？
あ、でもそれさ、英語は学校で習うじゃないですか。で、大学で第二外国語 で、自分、ドイツ語やってたんですけど、
お、なるほ
そう、
ど。
で、日本語はまあもともとやってて、日本語やって、英語やって、ドイツ語ってやって、いや、日本語がダメっていうよりは、いや、英語ってやっぱ、普及するだけのことあるわって、死ぬほど簡単だな、この言語と思って。
これはある。
そう。で、それでいくと、エスペラントも、構造語なんですよね。日本語とかみたいな、膠着語っていうのじゃなくって。で、しかもエスペラントはさらに、こう、英語が元々のラテン語系とゲルマン語系がごちゃ混ぜになってて、文法がちょっとぐちゃってるところがあるけど、エスペラントはその辺綺麗に設計されてるから、なんかまあ、普通に、言語としてはいいんじゃないって思うよ、正直。
そうなんや。面白い な。
だからそう、英語ってやっぱ簡単で、あ、広まるだけのことあるなって思ったのと同じ程度には、まあ、エスペラント、まあ、ルール分かりやすくて、ええんちゃうとは思ったりする。
ああ、なるほどね。日本語とかやって外国人が勉強するには難しいやろなって思うもんな。
で、それよく言うけど、さっきの話でドイツ語出てきたじゃない。ドイツ語も結構ね、いや、デタラメなとか言うと怒られそうだけど、結構不可思議な言語で、なんか、それですごい英語すごいなって思ったらね、すごいっていうか、ドイツ語も難しかった。
なるほどね。まあ、それで言うと、僕は第二言語はフランス語だったんですけど、またね、英語っていいなと思った。
やっぱそうなるよね。
なんだこれはと思って。いやー、ほんめ。な活用形が山ほど多いとか。
そう、ドイツ語もそうだ、核変化とかで変わるから。
あとはなんでそんなに物事を全部性別分けたがるんやとか。
ああ、そう。
いや、どっちでもいいよ、それって。あれね。
男性名詞、女性名詞の概念ってあれ何なんだろうね。
なんなんやろうね。船は女性ですとかって言われても、いや、わからへんよ。どっちかっていうと何やん、こう、男性的とも言えるかもしれへんし、わからへんよ、そんな、と思うし。
そう、なんかね、どっちとも言えんじゃねってのが多いんだよね。
いやー、きつい。確かにね、それはあった。
いや、だからそこから行くと、こう、ゆかりん配列は、こう、ある意味、クワーティーみたいな、こう、文化的な背景とか、こう、いろいろな理由が積み重なってできたものじゃなく、純粋に合理性に基づいて作った人工キーマップだから。
そうですよね。その
そう。
通り。
いや、これはね、面白いですよ。
特にこう、日本人におすすめしたいキーマップですね。
実際日本語打ってるときめっちゃ口語だけになると面白いなって思う。
そう。
逆にクワーティーだと結構母音っていうか、基本的にクワーティーだと右手がめちゃめちゃ仕事量が多くって。
確かに。
そう、なんかすげえ右手ばっかり打ってることが多いってことも自覚した。クワーティーに戻して。
いや、基本的にやっぱどちらかってるからな。
なんか、ちょっと最初の方にめっちゃ脅しちゃったけど、ぶっちゃけ、ゆかりん配列とか、まあ、自分も下位にしてるけど、そのゆかりん配列をベースにしてやってみるのは、自作キーボードやってる人はちょっとチャレンジしてみてほしいかなっていうのは、個人的には思う。
僕も個人的には思いますね。まあ、僕自身がちょっと飛び込むのにあまりにも勇気 入りすぎて、こう、遅くなったっていうのはあるけど、やってみて、あ、これはなんか、結構良かったなっていうのはすごい、最近特に思うので、まあ、ちょっと一度ね、試してもらってもいいかなっていうのは、あるかな。
ですね。
ちなみに、ミント60の場合はね、ミント60とブロッキーには、ゆかりんプロファイルを入れてあるので、
お。
そう。メイク、ミント60、コロンゆかりんってやったら、クオリティじゃなくて、ゆかりんキーボードの方に差し替わりはしますね。
マジ？ 公式で用意されてる。うん、素晴らしい。
用意してる。用意してる。もうちゃんと QMK 公式にそれはプッシュ済みの状態である。ブロッキーもそうなわけですよ。
へぇー。
なので、
あ、じゃあ、そしたら宣伝宣伝、L542 も、ユカリンから改造しちゃったんで、ちょっとキーマップ名があれなんですけど、ビアッコビアッコっていう、もういろんなネーミングの関係でどう考えてもおかしなネーミングになっちゃったんだけど、
はい、
昔のデフォルトが今ビアッコっていうマップになっちゃったせいでもなんかおかしな名前になったんだけど、
はいはい、
ビアッコビアッコってなってるキーマップの中身はクワーティーなんだけど、レイヤー切り替えで、ユカリン回配列のレイヤーが入ってるんで、こう、要は、キーマップ完全に書き換えちゃうと、ちょっと、そうは言っても怖いな、みたいな人も、レイヤー切り替えて、コソ連ができるっていう。
いや、でも、それで言うと、どうですか？その、僕自身もそうやったけど、コソ連で、こう、行き来したら余計に大変なことがないかな。
大変なことになるかどうかで言うと、あ、大変なことになったかも。
そう、確かに。多分ね、そもそもちゃんと覚えるまでは、ほんまにその、まあ、琵琶湖さんも言ってはったし、まあ僕自身も4週間とかはもう、なんぼ嫌でもクワーティーに戻さんかったっていう期間があったんやけど、押した方が逆にいいんじゃないかっていうのはあるかな。
まああれですね、レイヤーは切り替えられるけど、ひたすらユカリンでやってねって感じだね。
ひたすらやった方が、まあ、こんがらがらないですよね。それこそさっきの話で言うと、やっぱ同じキーボードの中に2つの配列が混在すると多分、よっぽどその方がこんがらがるかなと思ってて。
ね、それも、床に配列側が安定したら大丈夫かな。今はそういう感じ。うん。
すごい。
今だから、今、自分、クワーティー戻し、リハビリ期間やってて。
うんうん。
で、エルゴ42も、クワーティーに完全に戻して、っていうか、レイヤー切り替えてるだけなんだけど、やってるけど、まあ、1日ぐらいやっぱりちょっとかかるけど、不安定な時間が。まあ、だいたい戻るし、今多分、ユーカリン切り替えてもいけるだろうし、なんか、ともかく、確かに安定するまでは、もう何があっても、ユーカリン1本、っていう期間は作った方がいいかなとは思います。
うんうん。そのある程度、まあ4週間ぐらいやったら、まあ、割とすんなり、いちいちこのキーはここで、このキーはここでって考えんでも出てくるようになれば、まあまあ、ある意味行き来しても大丈夫かなっていうのは自分の経験則としてはありましたね。
そうですね。
いやー、これはまた濃い話をしてるな。
これでもね、いや、真面目にユカリン普及をやろうよ。
やりたい。本当にやりたい。それは、でも、まあ、自分自身がやってみて、で、時々クワーティーを触ってみて余計にすごい再現を持ってて。
いや、そうで、いや、そう、ぶっちゃけ自分もね、やっぱ最初、なんか一回自分も雑誌してるから、
うん、
あれだったけど、いや、できるようになるとね、やっぱいいんだよね。
そう。手前ミスやけどね、結構いいですよ。
で、しかも最近、もう一回ナインさんの展開地キーマップ的な、なんだっけ、最強か。最強キーマップを決めるって記事を最近ちょっとまた読み直してたんだけど。で、それでモダンなノーマンとか、コールマンとか、コールマックか、とか、あの辺の、キーマップとかを見たりして、こう、傾向とかを見てたんだけど、いや、なんか、確かにこれ見れば見るほどユカリン配列めっちゃ合理的やなと思って。
お、ありがたい。
そう、なんか、普通に、こう、ノーマン配列自分試してた時期があって。
はいはいはい。すごいな。そう。
で、あれもね、割といいっちゃいいんだけど、なんか、クワーティーとの変更率をできるだけ抑えながら、でも最適に近づけるみたいなコンセプトらしいんだけど。
そうかそうか、それがノーマンか。
そう。
逆にごっちゃになりそう。
そう、中途半端は中途半端だったんだよね。そう。で、まあ、 あとね、HJKL 問題があって、
ああ、あるよ。そうなんですよ。
そう、
ね、
完全
あ
に
れ、
崩れち
他
ゃう
の
んだよ
全部
ね。
そう。わかるわ
で、
かる。
そう、その点でいくとね、いや、ゆかりん配列が本当に、現状のコンピューティング環境を破壊せずに、でもちゃんと快適な打鍵ができるっていうので、あれね、いや、よくできてんなと思って。
いやあ、ありがたい。ありがたいですよ。
なんかノーマン試してたぐらいだから、自分でやっぱ考えたこともあったの。考えたんだけど、あれ、キーマップ考えるのめちゃめちゃ大変じゃない？
めちゃくちゃ大変。そう。何でも良くなっちゃうと、こう、じゃあどこに何を置けばいいのかも、ほんまに白紙のところからスタートになるから。
そう。で、これでいいだろうと思って置いてみたら、うわ、なんか中指に置いてるこの二つのキーめっちゃ連続で押すのあるみたいな。そう、やってから気づいて、こう、単純にだからよく使うキーだけ集めちゃうと、連続しちゃったりして、こう、同じ指で連続して入れるのが一番辛いじゃない。
それが一番辛い。
そう。で、それが結構発生しちゃうパターンとかあって、自分で考えたときは、うわ、これ自作でキーマップ考えるの無理だわって、正直自分はだから諦めちゃった側なんだよね。
ああ、なるほど、そうなんや。そんな
そう。
感
い
じ
や。
だとは。
そう、だから、実を言うと、最初、ゆかりん配列出たとき、ちょっと悔しかった。
まさかそんな感じだったとはね。
そう、で、マジかと思って、で、さっき言った年明けに2月ぐらいに一回、こう、まぜこぜで練習したときはもう混乱しちゃって、いや、やっぱ、まあ、ノーマンの時もそうだったけど、やっぱりキーパップ変えるのコストが高すぎるわと思ってたんだけど、いや、例の1ヶ月特訓をやって、こう使えるようになってからの、あ、これ本当にいいわと思って。
ね、いやもう本当に自分でもそう思うし、言ってもらえてありがたい限りですよ。
いや、そう、だからね、普通に、ゆかりん配列は、なんか、真面目に布教したら面白いだろうなって、めっちゃ
そう、
思う。
ちょっとね、真面目に布教していきたいんやけど、ちょっとね、あまりにもコストが高すぎるし、みんながコスト高すぎることを分かってるから。なかなかね、気軽に決めていきたいっていうのがあるけど、でもこれはもう、それはそう、第3回としてはもう、がっつり押し出していけるかなっていう。
ちょっとこれを機にね、ゆかりんページ、オフィシャルページもできたみたいだし。
そう、やっとね、もう、遅くなって申し訳ない限りですが、この間あげたの。
いや、もうね、それ私何も言えないんで。進捗が死亡してる。